はい。じゃあ行きましょうかね。時代の転換期だと誰もが思うようなニュースが続いています。所得格差や資本主義の問題点も指摘されているように思います。これからも製造業が必要とされるのであれば、相当な資金の集約が必要となるかと思います。投資の形はこれからどのようにするのが良いか、何か良いお考えでもお教えください。製造業はやっぱり間接投資、間接金融がいいですね。直接金融でですね、まあ、やる場合だったら、よほど物の分かった投資家、ウォーレン・バフェットみたいな人であればよろしいんですけども、まあ一般の人がから金集めてやる商売じゃないと思いますね。製造業は非常に、専門的であり、高度でありますので、まあやっぱりだからもう一回工銀作んなきゃダメだね。日本工業銀行をもう一回作んなきゃダメで、そこはだから製造業だけじゃなくて、まあこれからの基幹産業ですよね。まあこれに対する融資をやると。まあ、全部ひっくり返った後ですね、まあ、人はいると思いますから、工銀は作って、間接金融でやっていくということを中心にやったらよろしいんじゃないかなと思います。直接金融ではちょっと製造業無理ですね。はい、それからいつもありがとうございます。考えをお聞かせください。日本に住む外国人が米ドル崩壊から逃げる方法は、コモディティに投資するのがよろしいでしょうか。また、USDT で投資収入を得ている場合は、安全性はいかがなんでしょうか。リタイアまでにと思って貯めた財産などが守りたいと考えております。よろしくお願いします。アメリカ人は大丈夫ですよね。アメリカ国籍の人ならちゃんと新ドルもらえると思いますよ。ですからアメリカ国籍の人なら別に問題ないんじゃないですか。どこに住んでいましてもね。まあ、なんて言いますか。仮想通貨とかね、ああいうところまでアメリカはこれから全部コントロールしていくって言っておりますんで。まあ、ディープステート側はね、全部財産没収になりますけども、それ以外のアメリカ人であれば、逆に言うと、借金が棒引きになって、お金戻ってくる、お金実質的にこう、自分のところに戻ってくる形なんじゃないかと思いますけども、斉藤兵庫県知事がはしごを外れたようです。公安利権の解体は画策していたようですが、維新側の新しい利権が古いヤクザ利権を奪おうとして失敗したようにしか見えません。これはアメリカとこうした DS の弾圧も一つ言えるでしょうか。意見ともだれ新しい風吹くんでしょうか。まあ、諸説ありますけどもね、ご承知の通り、兵庫県って厄介なところなんですよ。ブラック解放同盟も強くてですね、それからあれ、山口組の、まあ、町の公安利権もあるでしょう。すごくややこしいところです。正直言って、何が本当かって私、まだ知らないですね。あんまりそのはっきり物言う人のことはちょっと聞いたこともないです。公安利権ってですね、実はあれ、元は米軍だったってご存知でしょうか。まあ、明治の頃から、まあ、開港の頃からですね、幕末のね、一応あそこちゃんと沖縄市はいるんですけども、あれ、再編するのは米軍なんですよ。日本戦争を負けまして、で、日本に米軍がやってくるときに、どうしてもやっぱ公安二役がいるんですね。で、あれ、確かイタリアで最初やるんですよ。イタリアでその地元のヤクザみたいのを使って二役やらせてですね、というか、ちゃんと管理してやらないと、盗まれたりなんかしますんでね。で、イタリアで米軍公安二役やって成功しましてね、で、日本に来た時に、あれ一番二役をしっかりやってるのは、あれなんですよ、横浜のね、藤木組だったんですね、当時ね。今は組じゃないですけども、藤木組で。で、藤木の親分がですね、田岡さんに教えるんですよ、公安二役を。だから、山口組の神戸の二役は後の方ですよね。藤木さんが教えたんですね、あれもね。まあ、利権といいますか、もともとアメリカが作った話なんで、でももう、船あんま入ってこないでしょ、ね、日本の港は。だから利権っていうのかどうなのかよく分かんない気もしますけども、まあ、しかしそういうところってややこしい団体がとぐろ巻いてて、裏から金抜くっていうことは大いにあるんで、で、まあ、それを言ったら別に公安だけじゃないですよね、あそこはね。いろいろありますから。まあ、ちょっとまだよくわかんないなと思ってます。少年漫画は時代の変化を先取りして感じている時があります。今は鎌倉時代末期の北条時行が主人公の作品が人気になっているようです。正義を掲げる体制側が敵役として描かれる海賊漫画も長期人気漫画です。このような漫画に影響を受けた若者は体制崩壊など気にせず案外たくましいのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。いや、それはそうですよね。というか実際にですね、日本のこの平成の時代は、バタバタ大きいところが潰れてったんですよね。一番わかりやすいのは自民党がですね、 平成の時代、2回ほど政権を失いましたでしょ。まあ、あれでも十分ですね、崩壊の姿ですよ。山一証券も潰れたしね。それからリーマンショックの時は、アメリカでもね、まあ、証券会社潰れましたでしょう。だからこう、潰れるっていうことについては、むしろ昭和人の方が、戦後の昭和人の方があまり免疫なかったんですよね。で、今の人たちの方がごく当たり前で、特にミレニアル世代っていうんですけども、西暦2000年以降生まれた世代は、まずアメリカでも崩壊ばっかですよね。911事件が始まって、リーマンショックがあって、その後、ね、いろんな大混乱がありましてですね、アメリカも。なんて言いますかな、戦争があったでしょ？ね、アフガン戦争とか、イラク戦争とか、で、全部アメリカ負け戦ですから、だいたいろくなことがなかったんですよ。そういう意味で言ったら、この考え方としてですね、たくましいかどうかはともかく、体制崩壊は普通に起きる現象なんで、その中でどうやって自分たちの人生を切り開くかっていうところに、まあ、多くの人の関心がいったと言って、それは間違いないと思うんですね。はい。今なんか日本のアニメがアメリカでも相当流行ってると言ってまして、日本語の歌をそのまま日本語でなんか皆さん聞いて、楽しんでるらしいですね。時代は変われば変わるもんだと思いますが、私、いつもありがとうございます。コロナの後遺症は大変ですね。先生、今どんな感じですか？お大事にしてください。私も皆さんに良き、良き方向を示す、しまれたと思います。あ、おかげさまで、全然大丈夫ですね。まあ、コロナで気がつかなかったんですね、あれね。というのは、普通の風邪だと思っておりまして、別に症状ひどくなくて、そしたらどうもそれコロナだったんですね、あれね。だから一発目のところで、コロナの特効薬飲んでれば、まあ、3、4時間で制圧できたはずなんです。はい。もうあれはね、すごい特効薬なんですよ、コロナって。もちろん漢方ですよ。で、その機会しちゃったんで、全身にまあ、あれが回ったんでしょうな。コロナのウイルスがね。ただ頭の中入んなかったですね。だから味覚障害とか視覚障害とか聴覚とか一切ないですね。今でもないですね。頭はですね、少し鈍くなったぐらいの方がね、楽にいけないんじゃないかと思うんですけど、ね、頭はね、さえさえなんだよね。で、あと、だからまあ、ちょっと腫れましてね。これ風邪のですね、咳が終わった後、もう終わったなと思ったら、なんか、頭なんかちょっと変な感じで痛いなと思ったんですよ。なんかこう神経が走るみたいな感じで、寝違えたような感じで、あれ？と思って、そしたら、わっと腫れたんですね。お岩みたいに、わっと一日で腫れたんですよ。あ、これはもうコロナの後遺症だと思いましてね。で、ちょっと微熱も出たんで、ね、で、先生とこ行ったんですね。そしたら、まあ、熱はでもそんなにないんで、その時はもう行った時は別に熱で全くなかったですね。たまに微熱が出る程度で。で、まあ、腫れてますよね。で、帯状疱疹とおっしゃらなかったですね。まあ、私の言ってる先生も当然西洋医ですから、西洋医の診断は当然できますんで、でも、帯状疱疹とおっしゃらなかったですね。で、コロナ特効薬飲まなかったんですか？いや、飲まなかったんだ、先生。すいません。まさかコロナと思わないでと。ああ、それ危ないんだよなーってね、ボロッと言っておられましたよね。へそ死んじゃうし、とかね、言っておられましたよ。で、しかし、まあ、これ見てね、まあ、舌見たり、いろんなとこ見て、あ、これはすぐ治りますよって言って、すぐ薬処方してくれたんですね。で、帰ってきて、もう午前中行ってたんで、帰ってきて、一服目をこう、まあ、煮出すんですね。あれ煮出すって言いますか、その煎じて飲みました。もう一服飲んだ時に、もう、痛み消えましたからね。ね、で、それこう二度と、その微熱も出ない。いや、すごいですね。漢方の、やっぱりその特効薬って言いますかね、大体そのウイルスはね、漢方効くんですよ。そもそもウイルスなんて言葉が生まれるのはもうこの100年ちょっとぐらいでしょ。でも病気そのものは太古の昔からあるわけで、それはやっぱりね、漢方は何千年の歴史ですから、絶対ね、漢方なんだよね、もう間違いなく。で、その後は今度、先生、水抜くよ、水を抜かないかんなって言ってたんで、水がどんどん出てきて、水で膨らんじゃって、で、水抜きしてると。今ちょっと赤いとこが見えると思いますけど、これまだぐじゅぐじゅいってるんです。なんか水出てるんですね。水が出れば出るほど目がよく開くという。そういうことになっておりました。おかげさまで元気でございますんで。はい、ありがとうございます。トランプちゃんは選挙で当選するのでしょうが、日本はいつまでにだらめをすることでしょうか。どんどん外国人も入ってきて、外国人の生活保護受給も簡単だったり、埋葬土葬を許可したり、なぜ国外退去をさせないのでしょうか。選挙では国籍や生かした政治家についてもっと明らかにしたり、また皆さん晴れなんでしょうか。いや、それは トランプ買って、まあ、世界中だから全部やり直しですよね、これね。結局ですね、今、デタラメやってるメディアとかですね、人っていうのは、これ、摘発されたために自白してるってご存知でしょうか。日本だけじゃないんですよ。変な外国人で大騒ぎやってるのは日本だけじゃなくて、まずアメリカがそうでしょ。ヨーロッパがそうですね。だからメディアが正反対のこと言うのも、これ日本だけじゃなくて、世界がそうですよ。それから、例えばドイツなんか、生活保護の半分ぐらい、外国人が持っていっちゃってるんですね。だから、日本だけ起きてんじゃなくて、世界中起きてんですよ。トランプ作戦ですね。だから、こういうことをやったり、こういうことがいいと言ったり、こういうことを、こう、いいことだより報道したところが、これから全部排除されるわけですよ。この連中は、こうやって国を壊すために頑張っておったんですよ、と。で、その現実がこういうことですよってことで、我々は日々それを映画として、っていうか法廷の証言なんですね。法廷での証言として、こういうことをやってございましたということは彼らがやって、我々が見て、これがだから言ってみると、日々の法廷なんです。で、最後は当然判決があります。当然判決がありまして、で、消えてなくなって終わりということで、だから最後は急に全部なくなるわけですよね、これね。はい。だから日本だけじゃない。まあ、全く同じようにやっております。で、国籍についてはで、日本の政治家ですね。やっぱり朝鮮半島の人多いんですよ。それはもう最初からそうです。何しろですね、薩長政府というのは盾の輪の政府ですから。はい。盾の輪の政府ですから、当然朝鮮半島と一体でやってございますんで、もともとだから明治以降はそういうのが多いんですね。で、イギリスなんかそれを日本人統治に利用したと。まあ、民族違いますからね、その盾と横でね。まあ、それを、まあ、イギリスが統治に利用したってことでありまして、まあ、盾の輪はこれで終了でございますから、まあ、政治家も入れ替わると思います。どうも私には石丸伸二氏は賢そうに見えません。今以上に何か重要な立場を与えられてもすぐにボロ出ると思います。部長も。すいません、石丸さんってよく知らないんです。はっきり言って、顔を見ても誰だかよくわかんないです。申し訳ないです。全然大した人じゃないと思ってますんで、全然実は、でもなんかなんとなく覚えてんな。細面の人じゃなかったでしたっけ？なんか、いよいよ痩せてる人じゃなかったでしたっけね？石丸さんってね。なんとなくそういえばね、見たような気もしますね。何にもないと思いますよ。どうせ統一教会でしょ？あれね。全然何もないと思いますよ。別に、気にしなくていいと思います。忘れていい人だと思います。で、私の X をベースに情報収集しています。ありがとうございます。毎日のように紹介させる運を味方に。ファイストの2つのサイトと藤原さんの関係はどのように他の興味があります。差し支えなく押してください。ああ、これはね、縁なんですよ。運を味方にってね、運ってね、最後の運の字でしょ？あの方ですね、広島のですね、ジャパントゥーリストという旅行会社の社長なんですよ。あのお父さんと私、長い親交があったんですよ。あのお父さんが、ね、ずっと昔の藤原、広島藤原役でずっと来てくださってて、いろいろ情報交換してたんですね。で、お父さんも、もうお年だからご引退で、藤原塾もまあだから終わって、それで会社をですね、息子さんに譲られるんですね。あの息子さん真面目、すごい真面目な方でね、で、落語、講談もおやりなんですよ。で、コロナの時ですな、コロナの時に旅行者って仕事がなくなっちゃったんでね。で、運の話は前からあの方やっておられましてね、でも、要するに、これ、どうしようもないからね、仕事なくなっちゃったから、まあ、運の話もしますかなってんで、YouTube をおやりになるとね、じゃあ分かりました。これ、毎日ね、じゃあ私紹介するからさ、おやりになってみなさいよ、みたいな、おやりになったらどうですかみたいな話したんですよね。真面目な方だよ、ずっと続いてますよ。あそこに出てくる藤原先生と私は関係ないんですよね。運の藤原先生と私は全くの別人でありまして、親戚でもないんですけども、ずっと真面目にやっておられますから、私も真面目にね、毎日紹介してるんですよ。ファーイーストの方はね、あの方は実はね、豊橋の方なんですよ。ある日突然、小田原の私の事務所にいらっしゃったんです。ね、山本武明さんとおっしゃるんですけどもね。で、どうなさいましたかって言ったらですね、いや、私がね、遠山郷の仕事をしてるのご存知で、で、遠山郷でね、いろいろやっておられると。遠山郷で藤原さんいろいろやってるんで、で、これをですね、なんか自分も、触発されてね、自分もだからその、なんつうの、三遠南進って言うんですね、この一帯のことを。三河、 それから信州、遠州、この3つにまたがった地域を三遠南進といって、三遠南進の活動を広げる仕事を自分もなさりたいとおっしゃるんですよ。そうですかと。それはなかなかいいことですねと。で、じゃあどうなさいますかと。あなたは確かなんか、歴史っていうかですね、なんかその文化財かなんかの仕事しておられたんじゃなかったかな、確か。で、どうやったらうまくいくでしょうねと。で、私一回行ったんですよ、あの人と一緒にですね。あそこへね、豊橋の行きまして、いろいろご案内していただきましてですね、あ、なるほど、これ、あそこ昔はね、その徐福が来たと言われてる場所ですから、それを知ってたんで、あ、なるほど、この場所ですか、これがその場所ですかっていうことを知りましてね。で、論文お書きになったらどうですかと、ブログみたいな形で紹介しますから、ブログお書きになりませんかということで、お書きになられて、あの方もファンがつきましてですね、まあ、やっておられるということで、なんて言いますか、そういうですね、まあ、不思議なご縁ですよね。不思議なご縁で、まあ、続いてるというのが、実態でございます。はい。言霊と周波数の関係よく理解できません。周波数には決まった高さがありますね。言霊、声の周波数なのか、また単に周波数の信号だけで心身の効果があるのでしょうか。リーチョーがリクゼーションのため再起、導入されたグッズや生活スタイルがあればお教示ください。やりかねないときに有効なことが特にありますが。ああ、周波数だけじゃないですね。周波数はですね、音と、まあ、電波のこう実際にこのメーターで測れるエネルギーですね。言霊の世界はそれと一緒に流れてくる虚の世界だと思ってください。声とかですね、自然の音というのは実数部分と虚数部分があるというふうに理解してください。実数部分の方が、まあ、周波数として検出されて測定されること。虚数部分のところが、まあ、人間とか自然に働きかける部分。両方なんですね。ですから、まあ、これが全く無関係でもないんですよ。実数、虚数が全く無関係でもなくて、ですから、まあ、複素数みたいなもんだと思っておいてくださいよ。自然界のものはすべてね、複素数みたいなものなんだと。したがって、この複素数の虚数部分のところというのは、例えば、虚数単位の2乗はマイナス1だから、符号が逆なんでしょ？だから、その、エネルギーを抜くと元気になる世界なんですよ。エネルギーを入れると元気になるのが実のエネルギーですね。だから例えば熱をかければ熱くなるみたいに。で、虚のエネルギーは反対なんですよ。エネルギー抜くとですね、元気になる。私は水抜いてますよね。で、これで元気になる。こんな世界なんですよ。したがって、この虚のエネルギーの世界がどうなってるかがポイントで、もうこれはですね、自分の体で体感する以外に測定する方法がないんです。はい。自分で感じるしかないということですね。リラクゼーションのため最近導入されたグッズ生活スタイル。いや、例えば CS60 はね、石村先生からお借りして使っておりますが、特になんかないですよね。あとは生活スタイルは昔からもう寝ることですね。やる気がない時にね、とにかく寝るのが一番ね、私はね。もうとにかくね、ああ、めんどくさいと思ったら寝ちゃうのね。それが一番でございまして、私にとってはこう、寝ちゃうのが一番。睡眠が一番でございます。はい。で、余剰の貯金はダイヤモンド現物投資を考えています。GI 認定の原付をカットして研磨した状態で、指輪ネックレス、加工される前のルースが良いそうです。これからダイヤモンドは工業にも必要になります。たとえ金額が上がらなくても、下がらなければ良いです。また、宝石鑑定書の資格に需要が上がるときには来るよう伺います。どう思いますか？下がらない保証ってないですよね。別にダイヤモンドが悪いとは全く思っておりません。別に石ですからね、よろし、ご本人に会えばよろしいと思いますが、下がらない保証っていうものがないんで、そこだけはちょっとね、絶対下がらないというふうには考えない方がよろしいと思いますよ。で、よろしいと思ったら持ってたらよろしいと思います。西側メディアは偏向報道を相変わらず続けており、最近は X でロシアのタス通信を翻訳して熱心に読んでいます。周囲と話し合わせるため、ブルンバーグや日経も読んでいますが、合理性のない解説機会が目立ちます。私はあらゆるメディアをチェックされていますが、優先順位の見方があれば、ご教授いただけると幸いです。そうですね、どこが旬のメディアかって、やっぱ時期によって変わるんですよね。時期によってこうだいぶ変わってきますので、まあ、ロシアのこととか、ウクライナの話だったら、それはタス通信が、今でも一番いいでしょうね。ウクライナ戦争始まる前だったら、 まあ、タス通信よりもどうかな。プラウダの方が良かった気もしますけどね。まあ、しかし今ね、X の時代なんですよ。そんな、どっか会社としてのメディアの発信っていうよりも、個人ベースで、まずニュース流してるのは皆さん X でしょう。それからあとですね、個人ベースのブログって今、世界中たくさんあるんですね、ポッドキャスト。ここに少し詳しく皆さん話載っけてますから、まあ、名も知られぬサイトが結構ものすごい内容を書いてますよね。なんで、どれがものすごいかってやっぱ見てないとわかんないですね。いろいろこう見てるから、あ、これすごいなってわかるわけで、例えばなんかですね、これすごいからって聞きましたったらいきなり見ても何のことなのか多分わかんないという感じだと思いますんで、まあ毎日のように見てるとですね、何せもう30年前からやってますでしょ。まあ30年前は当然ネットありませんからね、フィナンシャルタイムズだとか、ウォールストリートジャーナルだとか、まあ、そんなに読んでましたけど、まあ30年間見てるとですね、息遣いが聞こえてくるんですよ。嘘が本当かと思われるかもしれませんけどね、プーチンとかトランプとかね、ゼレンスキーとかに息遣いが聞こえてくるんですよ。毎日毎日こう聞いてるとね、見てると。だ次こう出るだろう、ああ出るだろうって言うと大体当たるんだよね。まあ面白いですよね。まあそんな感じだと思います。先週、米株価が大きく下がり始めると急に円安になり、株価も下落しました。ドルは利下げ、円は利上げの中説明できる理由もなく、損失するしか思いません。カーボンゴールドも限界まで釣り上げてから暴落させるのかと静観します。私、何年前から結論が開示されていますが、結論に至ったきっかけが、教えてください。最初から結論があるんですよ、相場って。皆さんね、相場って最初から結論があるんだって。要するにね、なぜ最初から結論があるかっていうと、買いたい強気と売りたい弱気っていうところなんですよ。これはいけると思ったら、まず売らせるんですよ。悪い話ばっかりして売らせて、で、買うんです。で、これはダメだと思ったら売り逃げますから、売り逃げるときにはいい話ばっかりするんです。だから全部相場は結論から先にあるんだと思ってください。結論で売るか買うかしかないんです。結論で売るか買うしかなくて、それ以外のものはほっときゃいいんですよ。誰もみんな、気にもしません。ほっときゃね、まあ上がったり下がったりするだけで、まあその都度さ、上がったらさ、少し売って温泉一回ぐらいの話なんですよ、正直言ってね。で、エンドロなんかも完全に結論が先にあるんですよ。株もそう、結論が先にあるんですよ。結論が、売りなら、それは、買わせます、必ず。自分が売ってみんなに買わせますから、一生懸命囃し立てます。で、結論が買いなら逆に、売らせます。売らせるって感じですね。ですから、まあ、結論が最初にある相場で、今回はとにかくトランプでしょ。もう実際には2008年に一番初めにエプスタインの判決が出て、リーマンショック起きましたから、もう要するにあと全部釣り上げて、晒してるだけでしょ。だから結論は全部売りなんですよ。株だってドルだって。結論が売りだから、その結論、全部売り逃げるために、世界中からね、素人呼んできて、買わせちゃってるわけなんで、ですから、まあ、それだけのことですから、あまり難しく考えないといてください。だから、当分時間、10月0時をもって、ね、アメリカ連邦政府ストップするのでしょうか、それとも今まで通り、残米の予算を提出するんでしょうか、またストップした場合、どこか何組やってくると思いますか。今のところですね、ストップすると、バイデンがはっきり言ってます。で、バイデンなんか、大統領の紋章を剥ぎ取られたのお気づきですか、皆さん。バイトルの紋章を剥ぎ取られてるんですよ。これ出てくるちっちゃい椅子に座らされてね。だからもうなんかハリスが全部引き継いじゃった感じするんだけども、ハリスでもバイデンでも今回のつなぎ予算案は多分飲めないよね。不法投票を禁止する法律を入れちゃったために、不法投票をしなければ勝てない民主党にとってはこれ絶対飲めないんですよね。で、そうすると、一つは、バイデンは連邦政府止めるって明言してますから、止めるんじゃないですか。で、同時にあれ止めるとですね、同じように、ウクライナ向けの予算が止まるんですよ。ウクライナ向けの支援の予算が止まるんですね。ですから、ウクライナも止まると。そうすると、軍が連邦政府全体をテイクオーバーして、乗っ取って、 2021年の1月のように乗っ取っちゃって、で、改めて不法、今のバイデン、トランプ、バイデン、ハリスは、要するに、不正に選挙で選ばれる人たちで、全然その大統領なんでもないと宣言をして、だからもう、10月1日から、全部中身入れ替え始める可能性もありますよね。そうすると、それがいわゆる10日間の暗黒便っていうことになりますよね。だからその可能性は大いにありますんで、まあどうなりますかね。あと2週間ちょっとでございますが、まあ楽しみに見てるという感じでございます。先日私が、コロナで後遺症ではないかと安保に相談されておっしゃっていましたが、そもそもコロナウイルスという存在は確認されたのでしょうか。死にも羅漢し、対症療法、治療した者が何人かいて、かなりすごかったことを聞きましたが、いや、コロナウイルスという存在があるかどうか誰も知らないですね。ご承知の通り。で、要するに、コロナウイルスというものがあってもなくても、コロナって症状あるでしょ？そうしますとね、西洋医と、それから漢方医は何が違うかなんです。西洋医の場合は、ウイルスというものが存在して初めて対処する薬が決まりますね。漢方違うんです。ウイルスでも、それからただの菌でも、あるいは全然違うものでも、症状を治すのが、まあ、薬草治療です。漢方を含めたね。ですから、実はあまり関係ないんです。これがウイルスとね、はっきり同定されようがされまいが、実はそれは全然関係ないです。だってウイルスなんとかいう話が出たのはこの何十年でしょ？正直言って。で、なんとか菌って話だってせいぜい数百年でしょ？薬草治療なんか数千年前からやってますから。だから実は全然関係ないんですね。そういう意味で言うと、未知の病は、やっぱ薬草治療が一番いいんですよ。未知の病はね。で、コロナはですね、もうこれ最初にですね、まあ、私って松本先生がね、もう一番最初の患者見てね、で、これはしつこいぞと、はっきり言っておられたんですね。で、実はその、いわゆるウイルスと言われてるものあるでしょ、まあ、コロナもウイル、本当かどうかわかんないけど、まあ、よくウイルスって言われますよね。それからインフルエンザもそうでしょ、あれはね、ああいうものは実はですね、漢方が特効薬あるんですよ。インフルエンザも実は漢方が特効薬あるんです。続々と来たら、バッと飲むの。ね。コロナでも、それから、あれ、インフルエンザでも、バッと飲むの。煎じてすぐに。で、もう、早ければ、一服目でパッと効果あります。今回、私の後遺症みたいにですね。で、なければ、だいたい2回ぐらい。だから、最初は1時間に1遍ぐらい飲むと思いますから、そうだね。1時間に1遍ぐらいだから、まあ、1、2時間で、だいたいピーク達しますよ。で、3時間、4時間すれば収まるんじゃないですかね。だから、今回ですね、20年から日本でコロナ始まったでしょ？あの時も早速ですね、20年の1月、2月の段階で中国が、青海ハイ毒痘という今回のコロナ特効薬出しましたね。で、私の言ってるその松本先生は、それすぐ日本で処方なさるんですけども、やっぱり揃わないんだよね。久しくそんなに病気なかったんで。で、松本先生の青海ハイ毒痘も今、バージョン3のダッシュぐらいまで来てるのかな。で、まあ、とにかく1回目揃わなかったんだけど、まあ、効くわけですよ。間違いなく効くわけで。で、用意して待ってたと。ある時ですね、女性の患者さんでね、続々という人がいるんだと。で、熱が出るともう通えないんですよ。熱が出ると通えないから、診断してもらえませんからね。だからやっぱりその、個人のカルテがないと漢方薬一切出せないんで、やっぱその続々来る前に行って、カルテ作ってもらわなきゃダメなんですよ。で、その方カルテ作って、カルテあったんですね。で、インフルエンザかもしれないということで、インフルエンザのお薬まず出しましたら、効かないって言うんですよ。ね、その続々に効かない。特効薬が効かないわけね。これはコロナかなと思ってですね、コロナの特効薬出したら、効いたって言うんですよ。ところがですね、その油断してると、またゾクゾクするんだと。ちょっと効いてきますから、治ったかなと思って薬やめてると、またぶり返していくんだと。しつこいと。それから、煎じ薬ですか、煮出したですね、煮出した後ってあるんですよ。要するに、この、まあ、煎じた後のね、カスなんでしょ。このカスをもう一回煮て、飲んだ人がいたらしいんですね。俺も厳しいかって。その人治んなかったって。やっぱりだから、コロナが 強くてしつこいってもう一番初めに聞きましたね。20年の段階で。コロナは強くてしつこいから、あら、気をつけなきゃいけませんよと。そう聞きました。だからまあ、ウイルスって何かもしれないな。いわゆる、なんか他のものなのかもしれません。でも要するに、何度も言いますけど、漢方を含む、治療というのはね、関係ないんですよ。ウイルスだろうが、なんとか菌だろうが、それ以外のものだろうと症状は治しますから、まあ、それは関係なかったということですね。はい。それから、従来、健康保険証を、今年12月で廃止、マイナンバーカードで強制的に切り替える動きがあります。運転免許証も通常のようですが、一部の国民以外発行することはないと思います。いつまでマイナンバーに固執するのでしょう。まあ、今の政治が、政府が終わるまででしょうな。今の明治調政府終了までのようでございますんで、役所も別にもうやる気ないよね、見てるとね。まあ、このまま、誰も何もしないまま、ぼちぼち進んでいくという、そういうことはないですが。この場で、諸悪の根源は信仰であるという、言えば否定されると思いますが、ニーチェ・アムラクス以外に信仰の問題を指摘した思想家はいますか？いや、私はあんまりそういうの詳しく知らないね。諸悪の根源は信仰であること、それは間違いないですよ。例えば一番わかりやすい信仰は、お金を信仰することね。ひたすらお金が神様だと思って、マネーを信仰する。モネだって言いますけどね。マッホンじゃなくて、なんという神いますよね。金の神って。もうとにかくね、あの信仰がね、主役の根源だね。現代世界の人類を蝕む最大の信仰は、マネーへの信仰ですね。二つ目は、屁理屈への信仰。これもすごいね。あらゆる問題を屁理屈で解決すると思ってさ、何でもかんでも屁理屈言ってる人いるんだね。朝から晩まで何でもかんでも屁理屈言うとでも救われると思っているんだよね。だマネーの信仰と、屁理屈の信仰。まあ、最近の日本人を蝕む信仰は大体、日本人世界を蝕む信仰はこのあたりでしょうな。それから見たらあんたキリスト教だの仏教だのなんか全然関係ないんですよ。ほとんど影響ないってことですよ。ねえ、仏教の教えを聞いてですね、人生が良くなったとか悪くなったとか、あんまりいないでしょ、皆さん。近くにいます？神道の教えで人生良くなったとか悪くなったとか、まずはほとんどいないよね。イスラム教で良くなったとか悪くなったとかほとんどいませんよね。その教えとか、教団があるんだけども、ほとんど関係ないわけね。人々の生活に今や。もうだから昔のね、苔が生えた宗教なの。実は三大宗教とかああいうのはね、政治的に利用してるだけで、今の人たちの本当に信仰してるものはね、お金と屁理屈。お金と屁理屈が現代人の最大の信仰で、これが一番流行ってるんですよ。で、これ信仰した後みんな潰されていく。もう本当にですね、お金を信仰し、屁理屈信仰した人はどんどん潰れていくでしょ？すごいでしょ？でもやっぱりね、信仰を改めようとしない人が多いんだよ。そのまま亡くなっていく人は珍しくないんですよ。もうお金だお金だって言いながらそのまま自殺しちゃったりですね、屁理屈言いながらね、結局亡くなったりとかね、まあたくさん実はいますよね。まあ、信仰の問題を指摘した思想家はよく知りませんが、まあ目の前で展開している出来事ですよね。最近、フランス等と自衛隊が軍事訓練を共同で行っています。日本には国連軍地位協定と日米地位協定が存在しますが、米軍が撤退した国連軍が入ってくるのでしょうか。また、アメリカはリセプションを入りしそうですが、日本もアメリカとの道は頼むでしょうか。私のお考えを教示ください。NATO を、ね、北大西洋条約機構を日本に行った話前からありまして、アメリカだけではね、もうとにかくトランプが手引いちゃうって言うと終わっちまうから、ヨーロッパも連れてこうって話ですけども、まあ、フランスは今もうビシー政権でしょ？知ってますか？ビシー政権って。第二次大戦中にヒトラーが、フランスを占領しましてね。フランスの言うことを聞く政権としてビシー政権というのができるんですよ。フランスの南の方にね。あれが今のマクロンですよ。だからもうフランス、パリの空港を降り立ったらですね、タス通信も見れない。ロシアントデイも見れない。インターネットでね。で、ドイツの言いなりになってですね、もうウクライナ戦争だとか言ってんでしょ。まさにあれがですね、ビシー政権なんですよ。で、そのビシー政権がさ、日本に来てね、いや、まだ戦争だ、戦争だって言ってるわけですよ。それから、この間ドイツの船がなんか、台湾海峡来たわけでしょう。まあ、ドイツこそまさにヒトラーの生き残りを今やってるわけね、演じてるわけですよね。実際はそうじゃないと思うんですけど。ですから、これ潰れるためにやってるわけで、ですからまあ、我々高みの見物すればいいですよ。高っこべしますから。とんでもない奴らがおったんだとんで、あれが潰れたって話になりますから、まあ見とけいいですよね。アメリカリセッションにしそうですか、日本もアメリカと同じ道を頼むんでしょうか。ああ、不景気だと思うよ。そら、不景気だと思いますよ。 で、アメリカの場合はですね、とりあえず今のドルね、全部ほかして、新ドルに切り替えるとですね、インフレは収まるかもしれない。というか、債務全部なくなりますから。今、世界最大の債務国だけど、それ全部帳消しにしちゃうんで、だからまさにリセットですよね。そうするとインフレは止まるかもしれませんですね。んで、不景気はやっぱりちょっと不景気かなっていうのは、供給能力の回復には時間かかりますよね。中国から物を入れないって、まあ、それはいい考えだと思うんですけども、その代わり国内で全部生産しなきゃいけないでしょ？で、それ急には立ち上がらないんで、ちょっと時間かかるかなと思いまして。で、日本の場合は、まあ、ドル安でいきますから、ドル安円高ですよね。まあ、それは不景気ですから、まあ、やっぱりリセッションという形には両方なると思いますね。認めたくないシナリオですが、買いも悪影響になる例の核物質が溜まっている多くの人々は、非効率化をしています。まっとうに考えられなくなっている人へ向け、世論は作られているとすると、いろいろと分かっている人々の方が人数で負けます。どうせアメリカ人はハリスの矛盾に気づかない、気づけないと計算された愚か者だと思うと恐ろしいです。騙しのない人は増えますか？こっから先増えるようにはあんま思わないですけどね。魂がないっていうかですね、そもそも例えばね、出口直の大元親友なんかですね、世の中サンプルになるぞよってはっきり書いたんですよ。世の中サンプルになるぞよって。ですから、まあ、100人中、まともな人として、まともに世の中を考えられて、まともに行動できて、まともに世の中の再建できる人は、100人中3人って意味なんですよ。残り97人は、まあ、右往左往なんですよ。だから皆さん見てても何だかわかるでしょう。まあ、大抵はよくわかってないですよね。見てて、皆さんわかりません？なんか、それぐらいの確かに感情だと思うんですね、これ、本当に。まともな人が大体100人中3人で、あとはですね、まあ、大なり小なりなんかよくわかんないんで、右往左往しながら毎日暮らしてますよね。で、それがだから化学物質の影響なのか、それよくわかんないですよ。化学物質だって上手な人は全部排出しちゃいますから。で、排出できないってことは、なんかやっぱり原因があるわけで、そうすると、100人中97人が右往左往したまま、最後突っ込むわけですよ。ハリスのことでも何でも、100人中97人は、まさかそんなことって言いながら、この最後の局面を迎えるわけですよね。100人中97人は。だから、まあ、あんまり気にすることはないわね。100人中97人を改心させようったって、それ本人次第ですから、それは外からなかなか言ったぐらいで改心なんかするわけないんで、本人が改心するかどうかですからね。まあ、あんまり気にしないで、自分の進むべき道、自分がいいと思った道を進んでさえいれば、これで本当十分だと私思いますよ。で、あと問題はですね、まあ、その次、例えば化学物質をね、抜くためには、ホリスティックな方法って言いまして、全身の、まあ、いろんなね、バランスを見ながらやらなきゃダメでしょう。で、そもそもそういうことがわからない人たちが、化学物質を溜めてるわけね。漢方とかなんとかさ、そんなも全然効かないとか、いう思ってる人たちが実際に病気変えてるわけですよ。だからこれ、病気治しね、この方法しかないよと、この方法がいいよって言ったって、そもそもそれ受け入れないければ病気になってるわけですよね。そうしますとね、これ治すの大変なんですよ、皆さん。いくらね、うまくいった事例があったって、そんなことは関係ないと思うのが大抵の人ですから、まあだから、全部いきなり回復させるって本当に大変で、だからまあ言ってみれば、あれも出口だも言ってますが、縦分けだっつうんだよね。うまくいく人といかない人ははっきり分かれますよって言うんですよ。で、とりあえずだからうまく人が言ってる人が未来を作ってて、で、後から来る人に門戸を開けて待ってる。これがなんか一番の正しい答えなんです。うまく言ってる人が先に行って、新しい時代の構造を作って、後から来る人が来るのを扉を開けて待ってる。それが正しい答えだろうと思いますね。アメリカでも全く同じだと思いますよ。アメリカ人だって分かってるやつは分かってますよ。ねえ、この間、ロシア人の結婚された女性の方もいらっしゃいましたけどね、分かってる人はちゃんと分かってるんですから、みんなバカじゃないですから。例えば3%って言ったらですね、実はこれすごい数だってご存知です？日本は1億2600万人でしょう。3%っていうと、36万人ぐらいか？そうだよね。1000万、あ、違う、300万人だ。1億2000万だから、10%で1200万？ 1% で120万？ 3% あれ360万人もいるじゃないですか、皆さん。360万人もいたら日本なんかは大いに救われますよ、これ。 そんなことでしょう。360万人が一斉に動き出してもらえないのは、日本中、どんどん動きますわ。だから、まだ心配ないね。アメリカだって3%おりゃですね。あれ、3億6千万人いるでしょ、あれ。と、3000万、300万 ?1000 万人いるじゃないですか、3%つったら。そりゃアメリカだって救われますよ。だから、確かに今この段階でさ、世界中3%ね、まともなやつがいるって言われたら、いや、なんか私十分だと思うな。この3%の連中がね、それぞれチームを作って何か新しいことやって、新しいシステムを作って、で、門戸を開けて待ってれば、まあ確かにそれでいいですよ。もう3%もいたらさ、日本だけで360万人、アメリカで1000万人いるんだから、いや、それはまともな時代は来ると思いますよ。大阪の堂島で8月20日から85年ぶりに米の先物取引始まったそうです。どう思われますか？まあ、いいことなんでしょうね。いいことなんだと思いますが、なんて言いますかね。大阪の堂島って、堂元は誰だったかね。ちょっと待ってよ。大阪にとんでもないやつがいるんですよ。大阪、日本取引所グループだよね。あれはダメだよな。日本取引所グループって、これ、外資系じゃなかった？確かこれ。そうすると、日本の米取引をね、外資系が乗っ取るみたいな話で、ちょっとあれ様子見といたらどう？ゴールドなんかも、ゴールドはじめとしたコモディティもね、あそこでやってる間は、なんですよ、かきがら町でやってる間良かったんだけど、あれ大阪に持ってっちゃったでしょ。なんか変な相場になりましたよね。相場形成がなんか変な形になりましたよね。あれを見る限り、なんかちょっと信用できない感じはしますな。
今日のエネルギーイコールあの世のエネルギーイコール量子ベッドと考えてよろしいのでしょうか。もっと詳しくはやはり遠山でお話しいただけるのでしょうか。いける感じでしょうか。
遠山で話したこともあるっちゃありますけども、量子ベッドとイコールではないですよね。イコールとも限らなくて、あのエネルギーなんだけども、イコールでもなくて、まあ、そのうち話しますよ、どっかで。日本の政局です。自民党と立憲民主党の学級委員長選びのことです。昨今の小学生の学級委員長の方がしっかりしてると思いますが、自民も立憲も、そして公明も人が変わるだけで、国家間も政策もそして党の体質も変わらないと思いますが、いかがでしょうか。特に首相が誰がなっても、トランプ、プーチン、そして習近平などに相手にされないでしょうね。まあ基本的には、岸田がアメリカ戦争屋の言いなりになって、アメリカ戦争屋の言う通りに予算も増やして、法律も作ったと。だからそれを運用しろと言われてるのが次の首相で、しかしトランプが出てきて、で、再軍備は許さないというような方向ですから、全部完全に当てが外れて、与野党ともに没落して終わりになるという、まあ大体そういう段取りでやってるんじゃないかなと思うんですね。ですから、その先を行く人が今回出るっていうことは全くないですよね。だから、あれ、確か昭和20年の、19年でしたかね、一番最後の衆議院議員選挙って、ちょっと覚えてないんですけども、19年だから20年にあったかな、ちょっとよく覚えてないんですが、最後の戦争前の最後のなんか選挙みたいなもんですよね。まあほとんど全員いなくなるわけで。まあそういう意味で言いますと、まあまあどうでもいい話ですよね、正直言ってね。まあ戦争屋の言いなりになる政治家たちの、まあ最後の、まあお遊戯みたいなことでやっておりますんで。で、立憲民主党はまあ言ってみると、あれはもう権力闘争でね、路線闘争でもうどうにもならなくなっちゃったでしょ。あれもだから結局全部金もらってんだよな、自民党から。公明党も、それから共産党も全部金もらっちゃってますから、私の知り合いは特に共産党は田村になってからひどくなったって言ってたね。まあこの方は永田町いつも出入りしてる人でね。まあ前からひどいんだけども、特に共産党は田村になってからひどくなったなってはっきり捉えましたね。まあとにかくもう全部店じまいですよ。この先、だってね、日本もこうほら占領下でしょ？ 2018 年に、トランプ日本にやってきて、天皇は降伏して以来ずっと占領下ですから、まあ全部ね、メディアともともこう、抜糸するみたいな感じになるわけですよね、あれね。まああんまりどうでもいいことだと思いますよ。まあ、どうせ何やったってね、しくじるし。で、だから早ければ、その9月30日のアメリカのなんか閉鎖に間に合うんじゃないですか。あの前に解散しちゃって、だからもう解散したまま全部終わりになるということで、早ければあれ間に合いますし、その後でもね、今度はだから、まあ、 要するに思い余ってもうどうしようもないから解散ということで、いずれにしてもこの秋ですよね、秋に、まあ、大転換が表になりますから、まあ、多少前後しても、まあ、このまま全部万策尽きて、口から吹いて終わりだと、まあ、そういう形でこれはなると思いますけどね、党派問わずね。イエスたちが資金をより手に入れるための一つの手段として、為替取引を利用したと考えています。これを防ぐには固定相場にするしかないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。国力によって貨幣価値が下がり、インフレとなるリスクもあるかと思います。それとも適切な変動も必要なのでしょうか。変動幅はどの程度が良いですか。これ難しい問題でね、戦後の世界国際金融体制は、1オンス35ドルの固定相場で行きましたでしょう。で、あれも実はずっと資本取引やって、規制を強烈にかけるんだよね。そもそも戦前はですね、戦前の大恐慌以前は変動相場制でしょう。金本位制による変動相場制で。で、とにかく投機が、スペクレーションが為替を動かす一番の要因ですよね。国際資本移動を使ったスペクレーションが、投機が為替を動かす最大の要因じゃないですか。で、あれを全部封じ込めるわけ、戦後ね。だから、まあ、いわゆる実需原則で、非常に厳しく、資本取引を規制したのが戦後ですね。その強烈な規制の上に1オンス35ドルが成り立ったわけね、固定相場が。しかし、やっぱりですね、この20世紀は人口増大の時代だから、それ収まらなかったんですよ。どうしても貨幣供給量を増やさないと、ドルの供給量を増やさないと、世界運営ができなかったわけですよ。で、ドルの供給量を増やしてちゃったでしょ。そうしたらもうそこにね、金の有高とドルの有高の不均衡が生まれますから、当然そこに新しい投機筋が生まれて、で、ドル大暴落になっていった。それを先取りしたのが71年のニクソンショックですよね。したがって、通貨の供給量を増やし続ける以上は、固定相場は無理だってことです。逆に通貨の総供給量を一切増やさない。場合によっては、通貨が少ないから恐慌起きてもいいじゃないかっていうふうにすると、実はこれは固定相場でやっていけるんです。おそらく後者の方向でしょうね。ロシアの言ってることも、それからトランプの言ってることも聞いてるとよくわかりますけども、要するに通貨の元となるゴールドは、やっぱり一つの資源なんですよね。だから有限の資源なんですよ。油だって鉄だって有限の資源でしょ？有限の資源の中で我々世の中運営してますよ。ところが、この40年ぐらい、まあ、金本位、あの、あれですね、金本位制をね、やめちまった、まあ、20世紀の初め以降は、お金の発行量ってのは無限に拡大できるでしょう。お金だけ無限に拡大してるんだよね。変ですよね。マネーだけは無限に拡大させなきゃいけない。他のものは有限だって、これ、矛盾してると思いません？皆さん。この矛盾があるからこそ、極端な貧富の格差だとか、債務問題が生まれたりね、バブルが生まれるわけで、だから世の中は有限の資源の中で運営してるんだから、お金だって有限の資源にしちゃうってのはすごく合理的な考え方ですね。要するに、投資先行するなと。極端な投資をどんどん先にやることが罪なんだというふうに社会は言うわけね。投資の総量も限っていけばバブルにもならないから安定成長になるということですよ。そうすると固定相場でいけるんで、どうだろうな。固定相場でいくかもしれないよ。いきなり固定相場になるかどうかはちょっと疑問で、やっぱり適正株価水準って見極めなきゃいけませんもんね。金の値段も。ちょいとだからまあ、動かしてみて、で、大体相場の見頃見つけてきて、で、まあ、固定相場にするんじゃないかな。で、10年に一遍ぐらい見直しますかね。それぐらいがなんか一番現実的で、だからその貨幣供給量は有限であると。これがコペルニクス的なね、あれの転換なんですよ。常識の転換ね。紙幣に対する、お金に対する。それをやるような感じが私予感するんですけどね。ソメラのような天とつながってる人と縁がある人は良いのですが、各個人が天とつながるようなことは可能でしょうか。私のような特別に存在して天とつながることはできないでしょうか。精神世界と一般世界の重要性は認識しているのですが、どのようにしたらいいのかよくわかりません。そうだね。天とつながるまでやたらに理屈こねるからみんなダメなんですよね。見てて思うんですよ。なかなかね、直感がわからないって人は、直感の前に理屈が立っちゃう人なのよ。もうちょっと理屈をお待ちくださいってことなんです。理屈とか、 なんかこの世の常識をもうちょっとお待ちください。よくわかんないまま、言ってみれば、目隠しをしてちょっと歩いてみなさいって言われたら怖くて歩けないでしょ。でも、例えばスイカ割りとかやった方、ありますかね？子供の頃スイカ割りとか、あれ、本当わけわかんないんだな。みんなでこっちだ、あっちだ、とかさ、全然正反対向いちゃうことあるんだけど、あれ、焦ると絶対失敗するんですよ、スイカ割りって。目隠しして。で、ちょっと間を置いてゆっくり行くと、なんとなくこっちかなってなんとなく感じるようになるんだよ。だから手とつながる感覚ってそうなんですよ。要するに、普通の五感を使ってるうちはなかなかね、つながったって感覚出てこないの。普通の五感で自分の頭で情報を処理してる間はこれつながってこないの。五感を止めた時に伝わってくるんです。で、ですから、五感が大体理屈のもとですから、ああなってる、こうなってるって自分の五感で判断するわけでしょ？見たとか聞いたとかさ、食べたとかね。だからその理屈のもとは大体五感だから、五感からつながる理屈をちょっと飲み込んで、それはもうちょっとこれ考えない。自分は今、スイカ割りの最中で目隠しされてるんだと思って、ちょっと時間を置いてみてください。と、なんとなくこっちかなと思うことがあります。そしたらそっち行ってみてください。で、当たってればその時の勘が当たってたってことです。私、訓練だと思います。第六感っていうのはね、訓練だと思うんですよ。第六感がピシッと入ってきて、それで行動できるのは訓練ですから、そういう訓練を少し終わりになりますとですね、私はうまくいくと思いますけどね。ただ今回のお米が店頭からなくなったりすることしていること、日本の農業政策や流通政策の失敗や結果が浮き彫りになりました。ここまで。また同じことが繰り返されると思います。いかがでしょうか。まあ、今回は、問屋の潤しみですよね。問屋の潤しみが原因でね。でも、その裏にあることはですね、やっぱり農業が、米作りが大きな転機を迎えてるんですよ。米作農家が極端に今少なくなってきたんだよね。米作農家が少なくなってきちゃって、で、このままだと大量の耕作放棄地が出てくるわけですよ。で、そこのところを、だから一つはね、米何でも上げて、観光農法でも少し採算合うようにしようかって話と、もう一つは自然栽培に切り替えてね、根本的にコストと手間を下げてね、コストと手間を下げて、根本的に低コストでやろうっていう二つの方向性が見えてますよね。まあそういうのがそうこうしてくると、まあまた米作りは元戻ってきますから、まあ言ってみると、新しい農業、新しい米作りの時代に、向かう中で、まあ、業者が先行してね、まあ、売り惜しみやって、その地ならしをしたというぐらいのことじゃないかなと思ってるんですよね。もう国には何の政策もないと思いますから、この先は一般の農家とか普通の人が、自分も、まあ、例えばね、米作りやってみようとか、あるいはこんなふうに工夫して米作ってみようとか、いう人たちが出てくれば、それで立ち直るわけでありますから、まあ、もう国は何もないんで、自分たちで流通も含めてね、流通も含めて、やっぱり当事者が考える時代ですよね。米作り農家も、それから流通やってる人も、自分で考えて、自分で実行するという、それでうまくいってるやつが、日本全体を覆うと。だから成功事例を自分の足元で作って、で、成功したやつが日本全体に広がっていくと、こういうやり方になりますから、まあ、このね、潤しみでも何でも米上がって、スーパーから米ないってことになりますと、いや、これ何とかしようって皆さん思うわけで。ですからまあ、それでやっていけば良いかなというふうに思ってますけどね。はい。ただ、アメリカは、70年代から財政赤字、が続き、貿易収支は80年代から赤字が続いています。現在の米国債債務不履行とするか、為替は、ドル安なのか、ドルの為替交換停止とで紙切れない世界的な為替の仕組みに移されるのか、その時期いつかご理解ください。まあ、ドル紙くずにするわけでしょ。で、やっぱトランプなったらすぐやるんじゃないですか。いや、前から言いますけども、アメリカ再生しようと思ったら、今のアメリカドルを終わりにしない限り無理でしょ。国内的にも確かに財政赤字、それから貿易赤字、まあ、経常赤字ね、これひどいけども、対外債務ですよね。対外債務が世界最大でしょ。で、これをとにかく、踏み倒さない限りアメリカの再生って絶対ありえないじゃないですか。 だからトランプでも誰でもですよ。トランプだろうが、他の人だろうが、アメリカを再生しようと考えたときに、一番重大な問題は、史上最大のアメリカの債務をどう踏み倒すかってことじゃないですか。これを払えないわけですよね。だから無理だよね。今のアメリカの国力から言って、世界最大、史上最大のこの債務を払うことは、絶対無理でしょ。そうしたら、踏み倒すしかないわけですよ。要するにトランプ政策の一番の鍵は、自分が悪くないことにしてどうやって踏み倒すか。この一点に尽きるんですよ。アメリカドルをどういうふうに上手に踏み倒すか。ここがアメリカ再生ができるかできないかの一番の分かれ道なんだよ。で、踏み倒すんだから、踏み倒される方がいるわけよ。下手なやつの借金踏み倒すと、ヤクザの借金踏み倒すと、あれ、命取られますよね。ヤクザから借りた金さ踏み倒したら命取られるでしょ。だから、踏み倒す相手が問題なんだよね。だから日本ですよ。日本だったら別にさ、アメリカ殺しに来ないじゃないのよ。日本人だったら諦めちゃうし、昔日本もやったことありますから、昭和20年に大陸で持っていたね、資産なんかが大暴落して、当時の円も大暴落して、日本は結果的に、戦争中までのね、債務の支払いがほとんど棒引きになっちゃったってね、成功事例が当時あるんですよ。これアメリカはもう一回やるわけだろ？すなわちドル暴落させちゃえばさ、債務の支払いなんか安いもんよ。それ日本がだから昭和20年にやって、当時の円が大暴落して、日本がだから大陸で持ってたね、債務の支払いなんかがさ、ほとんどチャラになっちゃったのよ。あれアメリカやるわけでしょ？よく見てますよ、本当に。で、まあ今のだからドルを終わりにするときに、今のアメリカ政府も終わりにしようってわけだな。要するに、対外債務の側は世界最大の財政赤字ですから、そうすると今のアメリカ連邦政府も終わりにしなきゃダメじゃない。そうするともう一つのアメリカを作ると。今の連邦政府のアメリカがユナイテッドステイツのアメリカで、これは廃止して、ユナイテッドステイツリパブリック、これに切り替えるわけですな。だから政府も切り替えちゃおうと。で、貿易については、これはフローだからなかなか難しいんだけども、アメリカとしてね、政府が競争力を与えるために、まあ、仮想通貨だとか、あとロケット技術だとか、まあなんか使える技術は出してきて、で、中国からの輸入は全部止めちゃおうと。まあ、それでどの程度回復するか、まあ、やってみないとわかりませんけども、とにかく一応考えてやってますよね。ですからもう、トランプが、まあ、この11月に表に出てくればですね、もう早速やるんじゃないかと思いますけどね。はい。経済産業省はこう来て、今後の日本経済を牽引してもらえるようにするため、中堅企業の支援プログラムを等を策定すべく、各地域で金融機関などと研究会を開催しているようですが、日本経済を活性化するための中小中堅企業の役所の支援をいかにべきか、お書きください。まあ、好きにやったらいいですよ。特に知恵ないもん。知恵ないってどういう意味かっていうと、本当にすごい会社を見抜く力もないし、開き直って金だけ持ってっちゃうって会社を見抜く力もないのよ。それが日本の役所の現実ですね。わかりますか？本当にすごい人とか、技術とか、会社を見抜く能力は日本の役所にはないんですよ。それから、役所から金をもらわない限り、生き残れない会社がね、上手に役所から金引っ張ることを止める力も役所はないんですよ。まだその程度ですから、それが今の役所の力ですから、まあ好きにやったらいいですよ。あんま関係ないですよ。今月9月15日は2008年リーマンショックが発生し、リーマンブラザーズが破綻した日で。あ、そうだね。あれ9月15日だわ。確かに。もう16年経ちます。そしてその後、FRB 日銀をはじめ、世界の中央銀行は通貨をすりまくり、各国は不良債権を飛ばして解決したように見せかけてきました。これから予想される金融危機ではそれは一気に崩れると思いますが、いかがでしょうか。その通りであります。だから今のロスチャイルドの体制は、ロスチャイルドの金融システムは実はリーマンの時に終わっちゃったんだよね。本当に。だからもう何百年続いた、200年ぐらい続いた金融システムはリーマンショックで本当は終わってんだよね。あの時だからブッシュアメリカ大統領とサルコジフランス大統領がさ、二人でさ、なんか会談してさ、これ終わっちゃったよねって二人ニコニコ笑いながら会談してたじゃないですか。会談よく覚えてますよ。やっぱりそうやなと思って。で、私、長らく分からなかったのは、なんであんなに全部潰れちゃったのかなってことだね。全部潰れたきっかけにしては、ずいぶんちゃちな、きっかけにと思ってたんだけども、 結局分かったのはエプスタインなんだよ。二人の秘密がバレたんだな。有罪になって全部アウトですから。で、そしてもっと言えるのは、エプスタインを追及してた張本人がトランプだったんだよな。全部作戦で、イスラエルのね、モサド、シオニストを潰して、で、エプスタイン潰すと金融も潰れて全部潰れるという。まあ、それトランプやってたんだ。ずっと作戦やってたってことですね。面白いね。素朴な質問です。トランプとケネディ・ジュニア副大統領組み合わせが最強だと思うんですが、まあ実質的にはそういう組み合わせですよ。バンス副大統領って言いますよね。あの人はだから海兵隊出身だから、まあ軍事関係で。で、ケネディは副大統領っていう称号はありませんけども、実質的には副大統領ですよね。で、あの人が健康関係とか、民生担当、経済担当ですね。実質的に軍事とそれ以外で実質的な副大統領が2人いるということで考えていって間違いないと思いますよ。それから歴史認識として戦後真っ先に大西洋岸体制が解体されましたが、結局化し、現在の推定と見ています。マスコミを利用し、容易に動員をかけられる。での方向に向かわせるのは、為政者や役所には便利なのだと思います。明治朝体制の終了ともに消えると思われますが、また復活させないために必要なことは何でしょうか。今回これは、トランプが日本の再軍備についてね、警鐘を鳴らしたでしょ。日本は再軍備始めたなと。ねえ。だからこれ、再軍備をやらせないということですから、大西洋山海を仕立て直したものが昭和22年からのいわゆる逆コースですね。この逆コースを全部否定したわけで、今回トランプはね、再軍備を復活させ始めたなというのは。だから全部ありますよ。だから憲法9条しか残ってないですよ。ね、平和憲法しか残ってないわけで。そうするともう明治朝体制ってのは陸海軍の時代ですから。もうひたすら陸海軍の戦争で日本のね、昭和20年まであったわけで。それをもう一回復活させようっていうのが、まあ戦後の逆コースで。ですから全部これでいよいよ明治朝体制は完全に終止符を打たれるっていうことですね。復活させられても必要なことは、すべての情報を今公開することです。裏側であいつらが何をやってるか、とんでもないことをアメリカ、日本で組んで、どんだけデタラメやってたかを全部情報公開するってことです。そうすると二度と元に戻らない。情報公開が時代を元に戻さない重要な歯止めになるということです。今後の行政サービスと住民との関係はどうなると思われますか？皆が無料で、あるいは当たり前と思っている行政サービスが実際は末端でそこに住んでいる人がやっていて、税金を払っているから当然と思っている人との摩擦が大きさの仕組みについて行政は結構ごまかしており、転換期における不安材料となることを危惧しています。まあ、役所は大変だよね。住民は怒鳴り込むわさ、金がないで職員を出勤しないわさ、鬱になっちゃって来ないわさで、おそらく大混乱になっちゃって、役所の現場ね。日本の特に地方自治の役人たちってのはですね、見てると特徴があるんですよ。例外を何とか認めて、その苦情を鎮めるというところにすごい能力をこう費やすでしょ。そして今みたいにですね、矛盾だらけの時はね、全部自分たちでね、苦労を背負い込むわけね。これがルールだから一切話聞かないから、その通りやっとけって役所の窓口閉めちゃうなんてことできないでしょ、日本の、特に地方のね、役人たちは。全部受けちゃうのね。まあこれがだから日本の役所の優しさみたいなもんで、戦前と一番違うところだね。もう戦前はね、権威主義的ですからね、県知事だって地方の任命だから、一切ね、その住民の言うことは聞かないと。ね、軍隊と一緒だという世界だったわけですよ。で、これが戦後ね、地方自治という形になりましてね、住民に寄り添う行政という形で、それは、まあ平成になって、さらにそれが強化された感じがするな。昭和の時代みたいな権威主義的な役所って今随分減りましたよね。でも、まあ、場所によってはね、まだ役人がね、地方の役所で役人が威張ってる自治体もないことはないけども、随分減ってきましたな。なんか、もう関東地方でさ、役人が威張ってるその役所ってまずないでしょ？でも地方行くとまだあるんですよ。なんか、びっくりしますよ。なんか、ここだけまだ昭和みたいな感じで、あれ、この役場、役所が、役人が威張ってんぞと、この役所は。で、結構住民がさ、役人の言うことを素直に聞くんだよね。役人が上からわーって言うと、その通りだとなんか聞いちゃうんだよね。これ絶対関東地方とか我々の役所じゃありえないなと。こんなこと言ったら役人吊るし上げられますよね。ネットで大いに叩かれちゃってさ。でもなんか日本も地方に行くとまだ役人威張ってる役所ってあるんですよね。まあしかしまあそれも時間の問題だよね。 ですからもう役所はあらゆる矛盾がね、集まってくる場所なんですよ。学校があらゆる矛盾が集まる場所、病院があらゆる矛盾が集まる場所、そして役所があらゆる矛盾が集まる場所なんですよ。で、役所の中では何も解決できないの。解決できないとみんな今度来なくなるわけ。だからもう不登校の子供増えてるでしょ？ PTA もなくなって親も来ないでしょ？それからやっぱり病院もさ、行かない人結構増えたでしょ？金も取られるし、だから役所も来ない人増えていくんですよ。しょうがないから自分たちでやっていくわけね。こうやって時代は前に進んでいきますから。それから最近の若者という言葉は平安時代からあるそうで、社会で一定の権力を持つ上の世代が下からの変革を拒むのは歴史の常のようであります。下からの動きは歴史用語ではなく広い意味で用いていますが、下克上として歴史に残ったものが陰でたくさん潰れてる、潰されているはずですが、政費を分けたものは何だとお考えになりますか？誠、一言、誠があれば、下克上に人情がついてきて、人々がついてきます。誠がなければ、次の人が出てきて、これを力で潰して終わり。金であろうが、武力であろうが、誠のないものが上に立てば、また下から誰かが出てきて潰して終わり。誠のあるものが上に立つと、皆さんが感服して、それで支配は安定するという、こういう仕組みになっております。だから、やってる人に誠がありやなしが、ありやなしやが大事。今の自民党みたいに、誠がない人たちはいくら総裁選争ったって、全く安定しないという、あれと同じことでございますね。先生は今の世の中をもう少しすると良い世の中になるとおっしゃっていますが、具体的に日本人の生活で何がどのように変わるのか、金融関係の変化、仕事の形態の変化等、その他何がどのように変化するのかになるか具体的に教えていただけますか。あれ、もういい世の中になっている日本人結構いますよ。平成の時代はひどい会社勤めててさ、どうもならなかったけど、今地元に帰って、ね、給料は少し減ってるけども、地元でなんか仲良く暮らしていて、いい世の中になったなと、なんか東京の方じゃみんな騒いでてさ、ね、なんか投信がどうだとか、株はどうだとか言ってんけど、何にも関係ないよねと。で、自分で畑やったらさ、なんか食べるもの一切苦労しないし、そういう人今決して少なくないんですよ。気をつけてください。もう世の中来てるんです。その良い中、自分に来てるか自分に来てないかだけのことなんです。よーく見てください。随分来てますよ。私から見るとですね、振り返ってみると、本当に日本人全員がですね、ほとんどもう未来がね、見えないままやばくなったのが、1997年、8年だよな。気づいてない人も多かったけども、私から見ていて、本当にやばかったのは97、8年ですよ。あれが大底だったと思う。だからもう、良い世の中だと実感しながら暮らしている日本人は結構います。で、そういう人たちはもう古い時代とは交流を持ってません。だからね、まだ高いの低いのね、この残業どうのこうのと言ってる、あるいはね、スーパーで高いの安いの言ってる人たちの世界とは、大体交流してないんですよ。交流してませんから、まあ、古い世界の人たちは見えないんですね。よく見てください。知っていってみてあってです。知っていってみてあって、で、自分に合うものをやってみてください。何もですね、全員が田舎に行けって言ったわけでもないんですね。都会でも悠然と暮らしている人いますよ。ミニマリストみたいに。あるいは反対にですね、今までの苦労が身になって、今までの苦労を生かして逆にいい仕事って言われる仕事をしている人たちも今、いますから、絶に千差万別になります。だからもうすでに良い世の中になっている人たちたくさんいますから、いろんな縁でよく見てください。多分自分に合うものが見つかると思います。からアメリカの大統領選挙でハリスが優勝になるとマスコミ的にフィーチャーしていますが、トランプはどのように勝つのでしょうか。またどちらが勝ったとしてもアメリカは内戦するにはいきますが、どうなんでしょう。だってハリスだって副大統領でもないし、大統領でもないもん。だからもうあれで終わりですよ。だからトランプ以外に候補がいないのよ。選挙なんかないですよ、あれ、はっきり言って。だからもう 全部お芝居ですって前から言ってますよりね、あれ。だからマスコミもハリスも、それからバイデンも全部偽物でしたと、偽物を囃し立てるね、悪党でしたということで全部最後終わるだけのことですよね。アメリカ内戦もうないでしょうね。全部トランプたちが抑えちゃったと思います。あれ、一生懸命不法移民と入れてますけども、あれ、よく見るとね、トランプはっきり言ってますけども、世界の刑務所や精神病院に入ってる連中が来てると言ってますね。あれ実はね、世界の刑務所精神病院に入れておくと危ないんですよ。脱獄してね、なんかやらかしたり。だから世界中からアメリカに全部持ってこさせて、トランプが全部捕まえて、 麻薬の密造密売、それから子どもの人身売買は即死刑、あとは、まあ、死刑終身刑で片っ端から処理をしてんじゃないかと思うんですよ。我々見てるのはあれ全部映画で、世界中の悪党たちをみんな持て余してるから、トランプが全部おびき寄せて片っ端から処分してんじゃないかと思うんですよ。今言ったように麻薬の密造密売即死刑、それから子どもの人身売買即死刑でしょ。で、あとは、まあ、裁判やったって大体、まあ、死刑か無期だよな。で、一時的な、まあ、収容場所としてグアンタナモだとか、あとはあれだよ、グアム島があると、もこんな仕組みにやってんじゃないですか。だからもう、ここまで来ると、あれですよね、内戦にはならないんじゃないですかね。本当のことをバレたときに、いや、もう実は全部終了しておりましたというふうに思いますけどね。で、20年の選挙については、だからトランプ、あれもインチキだってことも、この8月ぐらいの段階で各州で全部、正式な文書出ましたよね。はい、いわゆる激戦州というところで、この8月ぐらいまでに、20年の選挙で不法選挙がありまして、で、バイデン、ハリスが違法に、勝者となりましたってことがもう文書で出ましたよね。だからもういつあと最高裁が最終的な判断を下すかだけなんですよ。最高裁が例えば臨時召集って言うんですかね。臨時召集でもかけてですね、昭和20年の選挙、大統領選挙で、バイデン、ハリスの投票、勝利は無効であると、あと宣言するだけですから、もう文書出てますから、各州からね。で、その最高裁はトランプ側ですから、だからもう最高裁の非常召集かなんかで、20年の大統領選挙は、勝者は無効ですと判断すれば、その瞬間にトランプ、ハリスは、バイデン、ハリスは犯罪者ですから。犯罪者ですから、全部追い出されて逮捕されて、いわんや今年の大統領選挙なんか出馬できないわけですよね。だからもうトランプしかいないんですよね。そういうことだと思います。はい。
1980年ぐらいから、マネタリズム経済学が変わってきたかなと思うんですけど、まあちょっと私の立場で言わせてもらえると、積極財政も、まあマネタリズムの、なんだろう、景気とか関係なく市場にお金を供給するって言っても、まあどっちにしてもまあお金を刷って、ただ、まあどこに撒くかの問題なだけであって、あんま変わんないのかなと思ってるんですけど、まあ結局はちゃんと、まあどちらにしても両方とも結果はまあ膨大な負債を増やしたっていう結果なんですけど、まあ何ですかね、その経、経済、なんだろうな、まあ世の中のこの経済政策の理論って、財政政策もダメだし、金融政策ってマネタリズムみたいな経済政策も多分ダメだと思うんですけど、まあ今後のこの経済政策の指針っていうのは、まあ要は、つまりは学者の理論は全く通用しなかったっていうのが、これまでの歴史の結果なのかなと思うんですけど、どういうふうな経済計画政策だったらいいのかなっていうのは、なんか、ちょっと抽象的な質問なんですけど、お願いします。
とてもいい質問ですね。あれ、マネタリズムが出てくるのは80年代で、その前がいわゆるケインズ経済学と言われた時代ですね。で、両方はうまくいかなかったわけでありますよね。それぞれ理由がありまして。で、それ以前っていうのは実はですね、ドン・キホーテの言いますか、西部劇のような経済の時代なんですね。要するになんていうかもう、強い者勝ちなんですよ。強い者勝ちでやってたのが、それ以前の時代でございますから、逆に言うとですね、もう経済は歴史を振り返ると暗淡たる話しか残ってないんですよ。経済政策っていうのは。本当に強い者勝ちでやってて、これは叶わんっていうので、ケンズ経済がやって、最初うまくいったんだけど、うまくいかなくて、で、今度はマネタリズムやってうまくいかなかったと。まあ、逆に言うとですね、マネーとか、経済の規模を政府が動かせる大金持ちだとか、政府が経済を自分の力で動かせるっていうこと自身がやっぱり問題なんですよね。しかしこれはですね、問題といったって、18世紀、19世紀、20世紀はどんどん人口も拡大していきましたから、これを止めることはできなかったんですよね。しかしもう21世紀に入りまして、その人口もほぼ頭打ちになってきた世界中ね。こうなってくると、要するに誰かがね、経済を 圧倒して、大金持ちでも政府でも、あるいは金融屋でもね、これがその主導する必要はなくなってきたわけですね。 言ってみれば、大きな発電所を一つ置いて、この発電所の力で全部に電気を供給するっていうやり方が、この2、3、200年ぐらいの時代で。これから先は分散型ですよね。と分散型の場合は、あんまり政策っていらないんですよね。自然発生的に横のつながりですから。データベースでいれば、中央のね、大きなサーバーの時代から、ブロックチェーン型の分散型に変わるみたいなことで、特に政策ってのいらない。逆に言うとですね、うまくいかなくなったものは潰れて、うまくいくものは、まあ、栄えるという。まあ、自然発生的なんだけども、規模は拡大していい、規模がね、一気に拡大しないから、その大金持ちが全体をね、乗っ取ることはできない。大金を調達して乗っ取ることもできない。こういうふうになっておりますから、まあ、経済政策という言葉は、まあ、ミクロでしか使われないでしょうね。例えばそれどういうことかというと、ちょっとこのね、山が荒れすぎてるから、この山をね、ちょっと直さなきゃいかんと。で、山を直すにあたって、地元の人にもメリットあることやらなきゃいけないし、それ全体を調整しなきゃいけないですよね。雇用のことから、まあ、取り付け道路のことから、そういうミクロにおける政策はあっても、マクロ経済における政策みたいなものは、分散型に一旦しちゃった後はもうないんじゃないかと思うんですね。まあそんなことで財政なんかもミクロのね、財政政策はありましてもね、こうどうする、あそこどうする、もうマクロではないんじゃないかと思うんですよね。まあだからもう政策、大きな政策よりも、マクロの政策よりもミクロでやる、こういう時代じゃないかなと、そんなふうになんとなく思っております。はい。
わかります。結局は、まあ、個々の、まあ、私はですよ。個人の、まあ、資産とかそういうところがちゃんと流通すれば、個人的には問題ないかなと思っていて、なんだろう、こう、トップダウンでやっていくっていうのはもう、まあ、そんな日本人がいるかわかんないんですけど、ちゃんとコントロールできる人はいないんで、まあ、各個人で、こう、なんだろう、やりたいこととか、そういうところをこう自分でサービス化するなり、製品化するなりしてって、まあ、うまくな、生活を成り立たせるっていう発想の方がいいっていう認識で間違いないでしょう。
その通りだと思いますね。もうとにかくですね、この100年ぐらいはね、まあ誰かに任せてマクロ経済やってみて、政府をやらせて民間をやらせてどっちもダメだったわけですよね。だから誰もいないことは間違いないんですよ。で、ですからあとはまあね、それぞれミクロで成功する話は横につなげると、それしか残ってないんで、ね、それでうまくいくんだろうと思います。はい。
ちょっと私懸念してるのは、多分これからのその貿易関係で、多分国外と国内の取引っていうのは、まあ、多分縮小傾向になるのかなと思っていて、で、その中で特に日本が一番困りそうだなと思ってるのはエネルギー問題だと思うんですけども、まあ平和の配当っていうのは多分あるかと思うんですけど、それで新しい技術がまずどんなことが起きそうなのかっていうのはまず1点目の質問と、大体エネルギーって、まあ、原子力とかも問題外って言い切っていいのか分かんないんですけど、やっぱ新たなそのエネルギー政策っていうのは必要かと思うんですけど、何が代替エネルギーとして発展していくのかっていうのはちょっと教えていただければと思います。
そうですね。大体エネルギーいろいろやってみましたよね。でもなんか今一つね、こううまくいかないわけですよ。で、まあトランプが出てきて、彼らの隠し玉が何なのか見てからだと私思いますね。トランプ隠し玉持ってますよね、明らかにね。っていうのはね、こういうことがあったんですね。昭和の終わりにソ連が崩壊して、で、世界が一気にグローバルになったと、当然通信が全然追いつかないんですよ。あの時は、まあ日本でせいぜいファックスが広がってて、あとはテレックスですよね。いや、こんなもんで世界は通信インフラどうするんだろうって言った時に、アメリカが軍事技術でインターネットと現代の形の携帯電話を出してくるわけですよ。これで世界の通信事情は一気にこう、良くなったんですね。で、まあ人口がもう頭打ちになってきてますから、で、中東も戦争は終わっていくし、ロシアもエネルギー売らないと、アメリカもエネルギー売らないと暮らしていけないから、まあ日本は、まあね、その非武装中立でね、ちゃんと憲法9条を守っていく限りはですね、まあ世界中ちゃんとエネルギー売ってくれるから、まあ少なくとも在来型のエネルギーに困ることはあまりないだろうと思います。で、新しいエネルギーについては、まあ隠し玉見てからだね。要するにインターネットと、現代型の携帯電話は、あれ、アメリカの隠し玉だったんですね、あれね。軍事技術ですから。まあ、それを踏まえての90年代のものすごいグローバリゼーションだったんで、あれがなかったら、おそらくグローバリゼーションできなかったんで、 まあ、ちょっと隠し玉を見てからもう一回考えるって私は遅くないと思います。一つの私ね、すごく不思議なことがあるんですよ。ちょっとこれ皆さんにシェアしたいと思うんですね。すごく不思議なことがあって、北朝鮮のこと。もうね、今日も朝から考えたら全然理解できない。この間ね、北朝鮮にロシアのね、ショイグが行ったんですね。ショイグってのはあれ、今、国家安全保障のトップやってるでしょ。彼が北朝鮮行ったんです。北朝鮮の様子が全く理解できない。ショイグが来た時に不思議な失礼なんですよね。不思議な失礼で、で、ロシアの形に全然、北朝鮮の伝統的な形に全くなってないんですよ。あれどういうわけだか。皆さんに紹介しようとするとできない。じゃあ、また繋がった後で、レプリコンの今後についていかがですよ。もうあれなんじゃないの？なんだっけ、生理食塩水なんじゃないの？だって製薬会社ってなんだって危険なワクチンとか未だやったらもう、だから関係者はみんなもう捕まってるわけでしょ？危険なことやる連中残ってないと思うけどな。いや、こういう話があるんですね。私の知り合いのある地元はですね、地元のお医者さんがね、その地元の人にそのワクチン打ったんだけど、ワクチン被害者はゼロなんですね。その地域は。で、どうも、あのお医者は、生理食塩水打ったんじゃないかと言われてるんですよ。他みんなね、ワクチン被害者あるんだよ。その地区だけね、ワクチン被害者が一人もいないのよ。で、いいアイデアだよな。だいたいワクチン打ってコロナになったって、いや、そんなもんですって言われちゃうわけでしょ。ねえ、ワクチン打ってコロナになったってそんなもんですよって言われちゃうわけで。で、ワクチン打ってコロナの後遺症出なかったらもうそれそれでいいわけでしょ。医者にしてみればさ、ワクチン打ってコロナになったって別に責められない。でもワクチン打って、で、ねえ、後遺症出たらさ、この後アメリカでから全部情報公開になりますから、私は捕まっちゃうよな。だったら、生理食塩水打っといていいわけだよね。だから今回もですね、いや、医者呼んでさ、あんたら分かってんだろうなと、コロナのこと分かってんだろうなと、これで患者に被害出たら、あんたら責任問うからなと、コマの行き先分かってんだってやつはみんな怖がってさ、生理食塩水打つと思うんだな。効かなかったら、動かしなすいてそんなもんですよね、すいちゃうし。ねえ、副作用出なきゃ医者も救われるでしょう。いや、あれ一番いいアイデアじゃないかと思うんですけどね。はい。まあ、ちょっと余計なことでございました。はい。
なんかビジネスの展開の広がり方として、フランチャイズってありますよね。で、今のこのフランチャイズの考え方っていうか、まあ何千万も投資して回収できるかできないかっていうのとか、まあ事業の内容にもよりきりなんですけど、農業のフランチャイズっていうのは可能性があるのか、それともなんか個人単位で横につながりな、大規模にこう広がるっていうのは多分、今の農業だと多分、要は収支の関係で永続化しにくいのかなとは個人的には思っていて、まあできれば自然農業タイプの、その、方がなんかつなが、広がってほしいなと私も思うんですが、どうなんですかね？そういうフランチャイズができるビジネスなのか、できないのか。
高度な施設農業だとやればできるんでしょうね。すなわちその地元のその気象とかなんかをほとんど考慮せずに、巨大な設備を作ってやる農業って今あるんですよね。あれだと本当にその量産工場みたいな形ですから、あれだとできるんでしょうけども、非常に限られたところでしかそれできなくて。で、例えば二宮町に中村隆一さんがポンポコファームを作っておられます。で、ポンポコファームのやり方で農業やってる方は日本中増えてきてますけども、まあ、なんかその、やってうまくいくかどうかも含めて、フランチャイズってのは全部責任持たなきゃいけないんで、それにはちょっと馴染まないんですね。ちょっと無理ですね。だからやっ
ああ、
ぱ
な
り
るほ
横
ど。
のつながりはあるけども、まあ、経営は独自にと、具体的なその農作業も基本的には独自にということしかなかなか難しいと思うんですけどね。
そうですね。責任の所在が難しいですよね。あと技術の伝承が難しいですよね。複数形、可能性っていうか、こう、なんだろう、応用パターンが多すぎちゃって、難しいですよね。単一のサービスじゃないっていうのは、やっぱり、ちょっと
そうです。
難しいんですよね。わかりました。
ワールドレポートの最後にも書かれましたけど、やっぱり倒産の問題がですね、ここへ来て本当にクローズアップして、まあ、もともとのゼロ融資の、件もありますけど、まあ、先生指摘されたように、やっぱ地方でも中堅クラスの企業とか、まあ、病院ですね。で、非常に病院経営が、コロナ後、まあ、いわゆる二極化して、 安定しているところと、そうでないところが出てくるということで、非常に倒産の問題もこう含めてですけど、一方でやっぱり金利が上がったことが非常に銀行側も貸す側も融資を受ける側も非常にいろんな微妙なこう、なんていうんですかね、影響を受けてましてですね、非常にその、まあ一つは不動産業界もやっぱり本当に金利意識して、やっぱりピークが、不動産のやっぱり売買もピークを越したということで、ちょっとこの二つ非常に今から注意時点で注意事項じゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。
まあ、コロナの時にね、もう経営諦めちゃって、そこは順次倒産するっていうのはあるんですが、最近そうでないところは増えてきてますよね。明らかに必死に頑張ってたんだけども、その資金繰りの一番最後のところで資金繰りができなくて、いきなり破産みたいなですね。あれやっぱ増えてますね。やっぱりね、金融機関も支援に限度があるっていうことなんでしょうな。今までなら、例えば病院なんかがね、いきなり破産するってなかったと思うんだけども、やっぱり銀行自身も身を守るようなことになってきてるのかな。いきなりね、中堅規模の銀行が、病院が、地域のまあ中心の銀行ですよね。病院が潰れるんですよね。ああいうのを見てるとですね、金利の上昇っていうのは、直接的に企業の経営を、まあ、圧迫するだけじゃなくて、銀行を圧迫してますよね。だからもう、その銀行の融資止めれば倒産だけど、もう倒産を選ばざるを得ないと。銀行がね。こんなことは増えてる感じがするんですよ。残念ながらちょっと増えていきそうですね。だからまあ、債務ね、減らせられればいいんだけども、最近の銀行員ってなんかそういうリストラとかよくわかんない人が多いでしょ？本当の意味での
分かっ
企
て
業
ないと
再
思いま
建
す
と
ね。
か。ねえ、だから全然頼りにならない人多いですよね。非常に私は深刻じゃないかなと思って見てるんですけど。
金利が上がる恐ろしさというか、金利が上がるとどうなるかっていうのが分かってない、やっぱ金融マンが、本当に多いと思いますね。
やっぱり不動産関係はね、平成の後半ぐらいから地方銀行、まあ小さいところも含めてですね、第二地銀も含めて、結構危ういところに投資してるんですよね。地元でなかなかいい案件ないからって、それこそ、福岡、大阪、名古屋、東京、それから仙台、札幌、こういうところに結構ね、全く違うところの銀行がですね、融資やってるんですよ、あれ。で、こういうのって一番危険な部分をやるんですね。真っ先にやられちゃうんですよ。で、意外にそういうの結構あって、表にはまだ出してないけども、不良債権が実質的に多くてね、リスク取れないというところは、小さな銀行でも結構増えてんじゃないかと思うんですよ。これはちょっとしばらくは厳しいかなと思って見てるんですけど、これ見てください、これ。これ、金正恩とね、左側にいるのが、ショイグという前の国防大臣で、今、安全保障委員長かなんかやってる人ですよね。そもそも何です、この失礼は。何です、この鳥。なんでこの白い鳥こんな飛んでんの、これ。何この安物の時計は。ありえないですよ、これ。なんでこんな白い鳥が飛んで、なんでこの安物の時計が買ってんの、これ。どう考えてもありえないですよ、これ。それから、これちょっと、また別の写真ね。一体何を意味してるんですか、この鳥って。この安い時計。それから、これね、これメルセデスですよね。プーチンが、その金正恩に、あげた車じゃないですよね、これ。これ、メルセデスじゃないですか、これ。プーチンが金正恩にあげたのは、あれはロシア製の車ですよ。メルセデスじゃないもの。なんでわざわざメルセデスをここに持ってくるわけ？ショイグが楽しそうに乗って。これもう、これ何この後ろのこの魚。何この魚？それからこれ、キリン？これ。何これ？この帆船も、この何この色？北朝鮮って、こういう変なデザインは一切持ってこない国でしたよ。一切こんなリベラル系のものは持ってこないのが北朝鮮でしたよ。これ全く理解不能ですよね、これね。何を意味してるわけ？これ。これ。これが本物の金正恩なんですよ。皆さんわかります？これが本物の金正恩。で、これが、ロシアが持ってきた金正恩。だから二人でやってるんです、今これ。 猫をロシアが持ってきたキム・ジョン。これは本物のキム・ジョン。これが本物ですよ。これ眼鏡かけたあの顔、トランプやったの顔でしょう。で、彼だから軍務やってるのいいんだけど、いや、北朝鮮の軍人、こんなリボンつけてないよ、昔は。これリボンって言いますよね。勲章の略称ですけども、彼らあんまりこういうリボンつけてない、今までね。随分たくさんリボンつけてんですよ。これどう、何が起きたのかなと思って。これね、これまあ、毎年やってる軍の訓練だけど、これ誰？これ。これ、端になんかさ、背広着た男が立ってんですよ。結構大柄でね、睨むように全体見回すように立ってんだよ。で、この黒い服着てんの、これ、キム・ジョンのボディーガードなんですよ、これ。でも今一つ迫力ないのね。なんかお前立ってろって言われたら立ってるぐらいのもんで、全然迫力ないの。そして今までね、こんなボディーガードなんか出てきたことないですよ。警備完璧っていうのが北朝鮮ですから。こんなあんた、ボディーガードが出てこない。いわんや、この、お目付け役みたいな男？背広着た。こんなの見たことないです。一体誰これ？はっきり言って。これまずこの背広があるでしょ？後ろにも立ってんです。キム・ジョンのこの、なんか、護衛がね。まあ、兵隊がなんか反乱を起こしたらやっつけちゃうぞみたいな雰囲気で、まあ、それはわかるんだけども、なんだかこれ、なんか立ってるだけな感じがするんだよ、これ。特にこの後ろ向いてるこの男ね。全然なんかこう、迫力ないわけ。北朝鮮ってとにかく迫力あるんですね、兵隊が。これ一体誰なの？そして、これそうだね。これ座学の勉強なんだけど、この男立ってんだよ、こいつ。こいつ誰？はっきり言って、一番端に立ってて。偉そうな顔して全体を見回してる男がいるんですよ。まるでこれ、キム・ジョンを監視するかのような姿じゃないですか、これ。キム・ジョンを監視するような姿ですら見えますよね、これね。こんなとこ立っててさ。これほら、護衛が下向いてんでしょ、これ。これおそらく実弾訓練なんですよ。実弾訓練で兵隊がね、万が一これ、キム・ジョンに向かって弾を撃とうとしたら、後ろからやっつけちゃうぞって、そういう体制だと思うんだけど、こんな危険なことを北朝鮮がやったのは初めて見ました。いや、こんなこと絶対危険なことしないんですよ、北朝鮮は。で、このさっきの護衛の男、ここにいるんですよ。ほら。黒、ね、背広の男、ここに立ってんですよ。何なんだろうなと思って、こんな危険な演習なんかやったの見たことないですよ。北朝鮮が。これもそう。これはこの兵隊たちみんな下向いてますよね。だから兵隊がね、これ、制服着た兵隊がなんか金正恩に向けて弾を撃とうとしてすぐ上から撃ってさ、制圧しようということでみんな下向いてんじゃないかと思うんだけど、もうそれはわかるんだけど、そもそもこんな実弾演習なんかに、なんで来てんのかね、本物の金正恩がね。今まで見たことないですよ。これもそうだね。その、ここにあれがいるんだよ、妹がこれ。あれ妹でしょ、これ。何してんの、ここで一体。だから本物の金正恩の妹らが、まあ、ここにいるの、まあ、不自然じゃないんだけど、この変な軍事練習に来てんだよな、これ。とにかく北朝鮮は今わからない。本当にわかんないんですよ。何がどうなってんのかね。まあちょっと よくわかんないんで、最後にご紹介したらこういう次第でございます。慌ただしくも時が過ぎておりま、きますが、まあ、とにかく日本もその再建の方向性なんとか見えてきたと思います。もうこれ再軍備終わりですな。で、経済は、まあうまくいってる人をどう広げるかですよね。もう役所も全然頼りにならないんですから、うまくいってるのをどう広げるかで、やっぱ経営者が大事ですね。うん、この1年ぐらいは経営者の踏ん張りで随分残る残らない決まってしまいます。あとは銀行との縁ですな。まあ、とにかく乱世、非常時でございますが、しょうがないです。でもこの間に時代は前に進んできますから、生活でも仕事でも未来づくりをね、しなきゃいけないし、何もなんかイメージ湧かなかったら、知っていってみてやってですな。知っていてみてあってね、で、たまり場で、なんか、新しいアイデアをね、見つけて、新しい友達を得て、一歩でも二歩でも前進してみると。この繰り返し以外になかなか、確たる方向性は今見えないと思います。今、そういう時代ですね、まだね。ですから、皆さんで頑張って進んでまいりましょう。ありがとうございました。以上でございます。